知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは11月30日日曜日に整備小学校で行われました整備地区自主防災訓練の様子パート2をご紹介いたします。午前8時に奈良盆地東縁断層帯を震源とする震度7の地震が発生したという想定でスタートしました。避難所を開設し、消防団や女性防災クラブなどと連携し避難者対策に当たりました。まず奈良警察のブースでお話を伺いましたのでお聞きください。
ここは今日は奈良県警察から、来させてもらいまして、特殊詐欺の、防止のための話とか、ちょっと啓発物品の方を配らせていただいているブースになります。で、今日はパトカーの展示もありますので、見てもらえたらと思います。
そうですか、
はい、今日は一応実際に今体育館の方で防犯講座まずさせてもらってて、基本的に、被害が多いのが最近特殊詐欺なので、それをベースに話をさせてもらってます。で、一応ここでは、防犯の関係でその特殊詐欺の電話というのが国際電話という海外からの電話を使用したものが多いので、それの休止の手続きが簡単にできるというのを説明させていただいてます。
そうなんですか、
はい、海外からの回線のみを止めることができますので、ぜひぜひ、やってもらったらメリットしかないんかなと。もう海外の人方とやり取りなければ、ぜひぜひやってもらうべきだと思いますので、はい、
どんな手続きになるんでしょうか。
手続きはもうね、これでしたら申し込み用紙ここでした書いてもらって終わりなんですよ。で、ネットの方でもできますし、どちらでも今はできますので、もう5分少々でできる手続きになります。奈良県の方、結構その特殊詐欺の被害に関して結構興味ある方が多いので、この申し込みすごい多いんです、全国的にも。で、実際その被害にあっても、去年はちょっと、10万人の数で被害額で割ったら、東京について、奈良県2位の被害という、ワースト2位という被害でしたので、特に力は入れてる分野にはなるの で、
そうです、ね、はい、有益な情報を、ね、ここで得られるということなので、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、次に消防団の春日分団長にお話を伺いました。それでは今日ご参加の消防団の方にお話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは、奈良市消防団春日分団長の村上です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は何名でいらっしゃってるんでしょうか。
8名ほどですかね、はい、
所属は何名。
所属は20名いてます、はい、
どんな地域なんですか。
大まかに言うと、春日中学校地域の小学校で言うと整備小学校、整備南小学校、飛鳥小学校かなの3小学校の地域ですよね、はい、
日頃からいろんな訓練とかされてるんですか。
だいたい月一遍にこの車のポンプ車の点検等を行って、それと地域でこういう防災訓練があると一応お手伝いに行くという感じですね、はい、
ですか。最近は消防団の人数不足が話聞くことあるんですが、こちらはどうでしょう。
ギリギリ足りてるところなんですけども、足らなくなるような感じもしますよね。
地元出身の方が多いんですか。
地元出身の方のみですね、ほとんどそうですね、
はい、じゃあ皆さんこう幼い頃から知ってたり絆も深い、そんな感じでしょうか。
同級生もちょっといてたり、1個2個違いやったらこう話もこう通じるとこあると思うんでね、はい、
その分町の様子、道路のことなども事情詳しそうですね。
そうですね、地域のことをよく分かってないとこういう仕事できないと思うんで、僕ら一応 仕事持ってるの で、 で仕事行くとこ、まあ、車乗って行ったりしたとか、ね、裏道とか通るので大体のことは把握してると思います、はい、
やっぱり地域に根付いたそういった活動になるんですね。
そうですね、そういうことになると思います、はいはい、
さて今日の活動なんですけども、こちらでは何を体験できるんでしょうか。
一応ね、あのうちの消防車の展示と水消火器の訓練みたいな感じをさせてもらってます、はい、
体験された方はどんな様子でしたか。
あ、子どもたちはこう一応防火服とか一応用意しているので、それを着てちょっと目前で写真撮ったりして喜んでると思います、はい、
あの水消火器のこうポイントですね、どんなお話をされるんでしょうか。
とりあえず的に向かってホースを向ける、でピンを抜いて握る、あのホースの向き間違うと人にかかったりするので、ホースの先を対象物に向かって最初に向けて、あとはピン抜いて握るというのを言ってるんです、はい、まあ、普通の消火器も一緒ですよね。ホースをその火が出てるところに向けてピンを抜いて握るというのがもう鉄則なんで、まあ、それを守っていただかないと他に飛び散ってしまうので、ね、気をつけてください、はい、
なるほど。
消火器の本体に、ね、こういう順番書いてる、安全順番みたいな感じで手順書いてるんで、それもまあ参考にしてもらった方がいいと思います、はい、
この機会にまた、ね、消火器の使い方など防災意識高めていただきたいですね。最後に何かメッセージお願いします。
皆さん、あの、まあ、乾燥時期になっているので、あの、まあ、火のようにしてください。あの、また年末になったら、まあ、みんなまた回りますので、火のようにに気をつけてください。はい。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
整備地区女性防災クラブの鹿川会長のお話です。
整備地区女性防災クラブ会長しております、鹿川と申します。
現在どれぐらいの活動なんでしょうか。
メンバーは今のところ52名おります、整備地区で、はい、
すごくこう人数を、ね、確保されている印象なんですけども、何かコツなどあるんでしょうか。
やっぱり地域の顔ですので、あのいつでも地域で顔を合わすことがあります。そしてあの昔は PTA で一緒に役をしてたとか、なんかでやっぱりつながりがありますので、懐かしい顔にであの出会うということで、いつも会うこと行事するたびに楽しみにみんなと会うことができます、はい、
どうですか、はい、年間を通じて例えばどんなことがあるんでしょうか。
やっぱり女性防災ですので啓発運動が中心ですので、冬寒くなってきた時が一番忙しくて、今だったら12月の4日にまた整備小学校の子どもたち、防災クラブの子どもたちと一緒に昼3時半頃から昼回り啓発運動で火の用心といって標識を叩いて回る活動とかもしますし、来年1月になったらまた奈良市の消防団の出初め式がありますので、それに行進もしますし、また豚汁の炊き出しにも手伝いに参加します。一番私たちメインとしておりますのが、幼稚園の子どもたちとか小さい子どもたちにもの火の用心の啓発運動と、それから70歳以上のお一人暮らしの方の啓発活動で、今年もアクリルたわしを作って元気、あのお一人暮らしの方に何か困ったことありますか、何か私たちにできることがありますかと言って、お年寄りの方を訪ねて回っております。はい、はい、
お年寄りのお一人暮らしの方っていうのは増えている印象でしょうか。
はい、あの整備地区はやっぱり一人暮らしの方が多いですし、まあ、全部の方を把握していることじゃないので、民生さんと一緒に回っている方もいらっしゃいますし、まあ、自分の町内の知ってる範囲内で無理をしないで回るっていうのが本筋ですので、いつでも見たら声かける、そして気にかけるっていうことをして、何かあったら民生委員さん、そして自治会長さんにつなぐという役目を私たちは負っております。はい、そんな大層にはやってないんですけども、気づいたらやっぱりつないでいく、地域につなぐっていうことを思いながら、地域の子どもたち、そしてお年寄りの見守り活動をやっております。自分でできる範囲内の仕事をするっていうことですね。声かけですね、いつもこんにちは、どうですか、元気ですかっていう声かけが自然に出るように、普段から近所の方にとかはやっぱり声かけあって、 はい、みんな顔見知りになっておくことが大事ですので、そういうことを啓発しております。
もしかしてそのあたりに長く、そして人数も増えるというポイントがあるのかもしれませんね。
そうですね、私たちは私たち PTA の時のお友達こうつながってますし、また年代変わったらまた次の人は次の人の年代でまたグループ組んで、はい、また活動してくれますので、それを期待して耐えることないように、役員のなり手はあるんですけど、その上に立つ人がいないっていうどこも同じような状況だと思うんですけど、やっぱり地域のことは自分たちの地域は自分たちで見るっていう思いのもとに、つながりましょうという思いで今のところはまだ頑張っております。
そうですか、はい、今後そういったことで悩んでいる防災クラブさんも多いと思うんで、何かアドバイスをお願いします。
そうですね、今と私たちは自分、私が PTA 活動してた時のお友達を引っ張っております。そしてまた役員の中には10年ほど違う役員さんもおりますので、その子たちがまたその子たちのお友達を知り合いを呼んでいくっていう風にしてつないでいけたらいいなと思っておりますので、その10年ぐらいの単位でPTA 活動してた人、それからいろんな役をしている人、つながりを広げていったら、今のところはまあまあいけるかなとは思うんですけど、心配は次につなげていくのはどこのクラブでも一緒だと思います。役員のなり手がないので難しいんですけど、なるべくつなげるように頑張っていきたいと思っております。はい、
分かりました。今日のお役目なんですけども、どのようなことになっているんでしょうか。
はい、一応私女性防災クラブの会長は地域の自主防災防犯クラブ協議会の、副会長をさせていただいておりますし、女性防災もその中の所属団体ですので、はい、竹田市の方は一応女性防災が担っておりまして、お手伝いはさせていただいておりますので、できる範囲内で、頑張っておりますので、皆さんたくさん参加してくれますので本当に助かります。うん、毎回みんなそんなに声かけなくても、はい、行ける範囲内で行くよって言って、今日は日曜日だから行くよ、今日は土曜日だから行くよ、だから平日は行けるもんはまた平日で行けるから行くよっていう感じで、行ったら誰かと喋れる、誰かと話できる、連絡取り合うとか、そういう流れやっぱりできてるからいいんかなとは思ってるんですけど。
ありがとうございました。ここでは11月30日日曜日に整備小学校で行われました整備地区自主防災訓練の様子パート2をご紹介いたしました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
家にいるとき停電した場合気をつけたいこと。地震や雷、台風などの自然災害などいろいろな要因で電力設備が被災すると停電する場合があります。家の中にいるときに停電したのかそうでないかによって対応が変わりますが、家にいるときに突然停電したらどうすればよいでしょうか。まずは落ち着いてどこの範囲まで停電しているのか状況を把握しましょう。家の一部だけ電気が来ていない場合は、停電ではなくブレーカーが落ちていることが考えられます。分電盤を確認してブレーカーが切るの位置になっていたら、入るの位置に戻してあげることで電気が正常につくようになります。その際の注意点は、電気が消えた部屋のコンセントからプラグを抜いた後にブレーカーのつまみを入るの位置に戻しましょう。もしも家中の電気が消えているけれど近所には電気がついている場合は、漏電している可能性があるので配線の点検が必要になります。さて、停電がどこで発生しどの程度の時間停電し続けるかはその被害の規模によって異なります。一般的に雷や台風などの時は停電が発生しても比較的狭いエリアであることから、短時間1日から2日のうちには復旧することが多いです。阪神淡路大震災や東日本大震災のような 大規模な地震が発生すると、広い範囲で何日にもわたり停電が発生することが予想され、数日から一週間程度はかかると想定されています。最近では北海道全域で停電するブラックアウトが平成30年北海道胆振東部地震で起きたことも記憶に新しいです。阪神淡路大震災では火災により7000棟を超える住宅が焼失しました。東日本大震災でも熊本地震でも地震が発生するたびに火災が発生しています。地震による火災の約6割は電気の火災です。電気系統の破損によるショート、電気ストーブに洗濯物がかかり火がつく、家具の転倒でコンセントが壊れて、火花が散るといったケースだけではなく、停電した後に電気が復旧し起こる通電で火災が発生しています。例えば、地震で家具が倒れ、電気ストーブに雑誌や衣類など燃えやすいものが接触したままになってしまい、通電とともに火がついてしまうケースや、ドライヤーの電源コンセントがつながったままになっていて、地震の揺れでスイッチが入ってしまい、通電とともに加熱して発火したり、熱帯魚などの観賞用ヒーターが地震の揺れで飛び出たり、水槽の水がなくなり、空だきとなり、発火することがあります。最近は空だき防止の安全装置付きがあるものの、このように通電火災とは、避難して誰もいなくなった場所で起こりやすい火災なので、発見と初期消火が遅れてしまいがちです。万が一、避難をしなければならないときは、ブレーカーを切ってから避難しましょう。以上が家にいるときに停電した場合、気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。火事を見かけたらまずは大声で周りの人に知らせましょう。避難経路が確保されている場合は初期消火を行います。水をかけて火を消すときは一気に大量の水をかけることが大事です。自宅の浴槽や洗濯機にいつも水を溜めておくといいでしょう。消火器が身近にある場合は、燃え上がっている炎や煙に惑わされず、燃えているものめがけて噴射します。消火器は屋外や軒下などに置いておくと腐食している恐れもあります。日頃から保守管理をしていつでも使えるところに置いておきましょう。防災メモ。怪我をした時の応急手当についてです。切り傷や擦り傷の場合、まずきれいな水で傷口を洗いましょう。出血がひどい時はガーゼやハンカチなどを傷に強く押し当てて圧迫止血をします。それでも血が止まらない場合は、傷口より心臓に近い部分をタオルやスカーフなどを使って固く結びます。そして硬い棒などを結び目に差し込んで締め上げ固定します。災害時は病院に人が殺到して対応してもらえないことも考えられます。軽い怪我は自分で手当てできるよう、日頃から応急手当の方法を学んでおきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。